K の商店、梶井元次郎作、音訳菅原智子。お手紙によりますと、あなたは K 君の溺死について、それが過失だったろうか、自殺だったろうか、自殺ならばそれが何に原因しているのだろう、あるいは不治の病をはかなんで死んだのではなかろうかと、さまざまに思い悩んでいられるようであります。そしてわずか一月ほどの間に、あの療養地の N 海岸で、偶然にも K 君と愛知ったというような一面識もない私にお手紙をくださるようになったのだと思います。私はあなたのお手紙で初めて K 君のかの地での歴史を知ったのです。私は大層驚きました。と同時に K 君はとうとう月世界へ行ったと思ったのです。どうして私がそんな奇異なことを思ったか、それを私は今ここでお話ししようと思っています。それは、あるいは K 君の死の謎を解く一つの鍵であるかもしれないと思うからです。それはいつ頃だったか、私が N へ行って初めての満月の晩です。私は病気のせいで、その頃夜がどうしても眠れないのでした。その晩も、とうとう寝床を起きてしまいまして、幸い月夜でもあり、旅館を出て、桜くとした松の木の影を踏みながら、砂浜へ出て行きました。引き上げられた漁船や、地引き網を巻くろくろなどが、白い砂に鮮やかな影を落としているほか、浜には何の人影もありませんでした。干潮で荒い波が、月光に砕けながら堂々と打ち寄せていました。私はタバコをつけながら、漁船の友に腰を下ろして海を眺めていました。夜はもうかなり更けていました。しばらくして、私が目を砂浜の方に転じましたとき、私は砂浜に私以外のもう一人の人を発見しました。それが K 君だったのです。しかしその時は K 君という人を私はまだ知りませんでした。その晩それから初めて私たちは互いに名乗り合ったのですから。私は折々その人影を見返りました。そのうちに私はだんだん奇異の念を起こしていきました。というのは、その人影 K 君は私と三四十歩も隔たっていたでしょうか。海を見るというのでもなく、全く私に背を向けて砂浜を前に進んだり、後ろに退いたり、と思うと立ち止まったり、そんなことばかりしていたのです。私はその人が何か落とし物でも探しているのだろうかと思いました。首は砂の上を見つめているらしく、前に傾いていたのですから。しかしそれにしては、かがむこともしない。足で砂を分けてみることもしない。満月で随分明るいのですけれど、火をつけてみる様子もない。私は海を見ては、合間合間にその人影に注意しだしました。奇異の念はますます募っていきました。そしてついにはその人影が一度もこちらを見返らず、全く私に背を向けて動作しているのを幸い、じっとそれを見続け始めました。不思議な旋律が私を通り抜けました。その人影の何か惹かれているような様子が私に感じたのです。私は海の方に向き直って口笛を吹き始めました。それが初めは無意識にだったのですが、あるいは人影に何かの効果を及ぼすかもしれないと思うようになり、それは意識的になりました。私は初めシューベルトの海辺にてを吹きました。ご存知でしょうが、それはハイネの詩に作曲したもので、私の好きな歌の一つなのです。それからやはりハイネの詩のドッペルゲンゲル。これは二重人格というのでしょうか。これも私の好きな歌なのでした。口笛を吹きながら私の心は落ち着いてきました。やはり落とし物だと思いました。そう思うよりほか、その奇異な人影の動作をどう想像することができましょう。そして私は思いました。あの人はタバコを飲まないからマッチがないのだ。それは私が持っている。とにかく何か非常に大切なものを落としたのだろう。私はマッチを手に持ちました。 そしてその人影の方へ歩き始めました。その人影に私の口笛は何の効果もなかったのです。相変わらず進んだり退いたり立ち止まったりの動作を続けているのです。近寄っていく私の足音にも気がつかないようでした。ふと私はびくっとしました。あの人は影を踏んでいる。もし落とし物なら影を背にしてこちらを向いて探すはずだ。天心をやや外れた月が私の歩いていく砂の上にも一尺ほどの影を作っていました。私はきっと何かだとは思いましたが、やはり人影の方へ歩いて行きました。そして二三軒手前で思い切って何か落とし物をなさったのですかとかなり大きい声で呼びかけてみました。手のマッチを示すようにして、落とし物でしたらマッチがありますよ。次にはそういうつもりだったのです。しかし落とし物ではなさそうだと悟った以上、この言葉はその人影に話しかける私の手段に過ぎませんでした。最初の言葉でその人は私の方を振り向きました。のっぺらぽう、そんなことを知らず知らずの間に思っていましたので、それは私にとって非常に恐ろしい瞬間でした。月光がその人の高い鼻を滑りました。私はその人の深い瞳を見ましたと、その顔は何か決まり悪げな顔に変わっていきました。何でもないんです、澄んだ声でした。そして微笑がその口のあたりに漂いました。私とケイ君とが口を聞いたのは、こんな風な奇異な事件がその始まりでした。そして私たちはその夜から親しい間柄になったのです。しばらくして私たちは再び私の腰掛けていた漁船の友へ帰りました。そして本当に一体何をしていたんですというようなことから、ケイ君はぼつぼつそのことを解き明かしてくれました。でも初めの間は何か躊躇していたようですけれど。